民数記の21章です。前回学んだ民数記の20章から、いよいよそのイスラエルの民が、その荒野で40年、さまよって、そこから、その、イスラエルというかまあその約束の地に入るイスラエルですけど、この動きが始まるところが、この民数記の20章でした。最後のその旅というか。で、その時に、モーセのお姉さんのミリアムが死に、お兄さんのアロンが死にます。そして民数記の20章の29節、一番最後です。全会衆はアロンが生き耐えたのを知った。そのためイスラエルの全家は30日の間、アロンのために泣き悲しんだ。そして今日のそれを受けてというか、その後、この民数記の21章が始まります。今日は21章の1節からです。始める前に一言祈りますね。一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞ、この御言葉の箇所を通して、私たち一人一人にあなたが語りかけてください。あなたの恵みや、あなたの憐れみや、慈しみ、あなたの愛を、今日も知ることができますように。どうか語る私をお助けください。御言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、力を与えてください。言葉を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊を豊かに注いでくださって、聖霊によって、この霊的な食べ物を咀嚼して、消化して、日々の生活に持ち帰ることができますように。ちょっとどうぞ私たちをお助けください。今日も祝福してください。あなたを今日も待ち望みます。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。この教会では毎度確認してますけど、神のご計画の全体を余すところなく学ぼうということで、創世記から黙示録まで一章一章、一節一節、割っていくときもありますけど、一節に関しては。コツコツと学んでいます。日曜日のこの礼拝の中では、創世記から始めて、出エジプト記、レビ記、今民数記にたどり着きました。木曜日のバイブルスタディ、夜のそのバイブルスタディでは、マタイから始めて、マルコ、今ルカまで来てます。そういう感じで、その、追いかけつつお互いを、創世記から黙示録まで、じゅんぐり、何年かかるかわかりませんけど。それを学んでいます。で、今日はたまたまというか、その、民数記の21章に当たったわけですね。今日、この2月の14日、ハッピーバレンタイン。民数記の21章が当たりましたということです。一節を読みします。一節から、三節まで。ネゲブに住んでいたカナン人、アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に誓願をしていった。もし、確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を聖絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を聖絶した。そして、そのところの名をホルマと呼んだ。で、イスラエルの民が、その、約束の地を目指して歩んでるわけですね。で、その過程で、カナン人、アラデの王が、そのイスラエルが来るぞっていうのを聞いて、そのイスラエルに対して戦いを挑んだんです。で、一節の後半を読むと、その何人かが捕らえられて捕虜となったわけです。 ですね。で連れて行かれたわけです。で、そのことを受けて民は、神に対して誓願したんですよ。誓願を立てたんですよ。あなたが私たちにこの民を渡してくださるんだったら、私たちは行って、この民を聖絶するんだって。聖絶っていうのは、そのホルマという、それは意味はその完全に破壊するという意味ですけど、根絶やしにするっていう。聖絶しますって。何も残しておきませんって。で、その誓願を神は聞いて、彼の願いを聞き入れたんですよ。で、神は、つまりそのカナン人を彼らの手に渡したわけですね。で、決してそのイスラエル人が強かったわけでも、イスラエル人が何か優れてたわけでもないんですよ。この戦いに勝利できたのは、なぜかというと、神がカナン人をイスラエルの手に渡したからです。相手はだって、その土地にずっと住んで、軍隊もあったかもしれないし、まあ、軍隊もあったかもしれないというか、軍隊があったんですよね。イスラエルと戦いに出たわけですから。イスラエルはそもそも戦いに出ているわけではなく、ただ、通ろうとしてるわけですから、その道を。そこに、その、カナン人が出てきたわけですからね。軍隊を率いて。で、彼らを打ち負かしたのは、イスラエルの力の強さでも、軍隊がその素晴らしかったわけでもないんですよ。だからこの戦いの鍵というのは、神がその相手を、敵を、自分たちに渡してくださるかどうかですよ。もしあなたが彼らを私たちの手に渡してくださるなら、私たちは聖絶しますって言ったんですね。これから先、いろんなその町々に行って、イスラエル人たちが、いろんな民を滅ぼしたり、その町々を占領したりします。この、現代に生きる私たちからすると、ちょっとなんか心が痛かったりするんですよ。かわいそうにって。なんでこういうことが起こるんだろう。なので、創世記を開いておきましょう。もう学んだんですけど、私実は。創世記の15章。13節から21節です。創世記、民数記に戻ってきます。創世記の15章の13節から21節です。これはアブラハムと神がその契約を結ぶという、その中で神がアブラハムに対して語ったことです。13節から読みします。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、エジプトですね。彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。その通りです。でも、アブラハムにすでに告げているんですよ、神が。アブラハム、イサク、ヤコブ。で、ヤコブの子供たちが12人いて、その中のそのヨセフがいましたね。ヨセフがそのみんなから貧縮を買って、ひいきだ、ひいきだとかって言われて。そしてそのヨセフもなんか夢とか見ちゃったりして、お兄さんたち聞いてくださいとかって言って。あなた、その、お兄さんたちが私に礼をする、お辞儀するんですよ、とか。お父さんとお母さんも私に向かってお辞儀するんですよ、とか。なんでこいつって言って。嫉妬を買って、貧縮を買って。で、売られたんですよね。で、結局、それが、その、巡り巡って、エジプトで、その、奴隷、エジプトで奴隷として売られるわけですよ。で、神がヨセフを祝福して、私たち学んできました、出エジプトで。で、エジプトで飢饉があった時に、また全世、その世界的に、世界規模で飢饉があって、で、ヨセフのお父さんの、ヤコブや、その子供たちが、みんな、イスラエルが、つまり、エジプトに 移住してくるんですよね。で、ヨセフを知らないその人たちが、王様たちが立ったら、そしたらそのイスラエルの民を、その、虐げ始めたわけですよ。重労働で。で、彼らを奴隷とされ400年の間苦しめられるって。400年の間苦しめられたんですよ。出エジプトでは430年って書いてありますね。立って、そこから出たんですよ。神は全て知っておられるんですよ。アブラハムは何のこっちゃって思うかもしれませんね。この時には。でも私たちもすでに学んで知ってます。その歴史上にも知ってます。事実として。で、神はそこで約束をされました。14節。しかし、彼らの使えるその国民を私が裁き、エジプトをね。その後、彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。すべてを剥ぎ取ったんですよね。金も銀も。15節。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖と共、先祖の門徒に行き、長寿を全うして葬られよう。16節。これが鍵なんで、鍵というか、これを言いたかったんですけど。そして、4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエムリ人のトガが、その時までに満ちることはないからである。で、17節、をちょっと飛ばして、18節。その日、主はアブラハムとの契約を結んでおされた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川、ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナス人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人、カナン人ここに入ってるんですよ。これから先エモリ人も話しますけど。16節、その、四代目の者たちが戻ってくるって。その時にはどうなってるかっていうと、それはエモリ人のトガがその時まで満ちることはないって。つまり、エモリ人のトガがその時に満ちるんですよ。神が滅ぼした町、ソドモとゴモラ覚えてます?そのトガが満ちたって。そして神が滅ぼしたんですよ。裁きを与えたんですよ。その時には、神は天から火を降らせました。そしてその町を裁きました。エモリ人に関しては、またここに書いてある19節、20節、21節に書いてあるこの人たちに対しては、イスラエル人を使ったんですよ。彼らのトガが満ちて、その裁きを下す時になったんですよ。で、そのタイミングでちょうど、神はもう全てのことを知っておられるんですよ。神が、その、イスラエルがその助けてっていうその声が届くタイミングも、40年間かけて、そして荒野をこうやって、その、さまよって、イスラエルのその約束の地に行くぞっていうタイミングも、その時に、そのエモリ人のそのトガが満ちていくそのタイミングも、すべて神は知っておられて、で、神は今回はその火を降らせるんではなくて、イスラエルの民を使って、そのエモリ人たちに、またここで言うと、その、ここのリストに入っている、カナン人たちに対して、その裁きを下すわけです。イスラエル人がカナン人と比べて素晴らしかったわけでもないですよ。だって、この後もそうですけど、ずっと文句言い続けてるんですよ。神に逆らい続けてるその民ですよ。神はそんなものでも使うんですよ。なぜイスラエル人が滅ぼされないで、カナン人たちが滅ぼされたか。もう神の恵みというしかないですよ。憐れみですよ。でも神に聞き従わなかったイスラエル人でさえも神を打ちましたよ。地面がバッと開いて飲まれたり、上から火が降ってきたり、疫病が打ったり、神の真実は常しえに変わらないんです。と同時にその恵みも変わらないんですよ。恵みの中に生き続ける限り、私たちはその裁きを受けることはないんですよ。今、恵みというのははっきりと示されたんですよ。十字架によって。イエス・キリストという方ですよ。恵みによって良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる。それが恵みの定義ですから。その私にイエス・キリストが与えられたんですよ。そのイエス・キリストに私たちがうちに留まり続ける限り、私たちは裁かれることないんですよ。キリストが裁かれたから。キリストがそのすべての罪とその咎を全部負ってくださったから。エモリ人の咎が満ちて、 そして、その時にイスラエル人が使われたんですよ。そして彼らがすべて聖絶されると。で、そしてそのところの名をホルマと呼んだ。聖絶する。もしくはその完全に破壊する。打ち滅ぼす。という場所として呼ばれました。イスラエル人は神に誓願を立てて、この敵、ここで敵対してきたその敵を聖絶するということをしました。つまり、カナン人をね。私たちに適用されるとどうなんでしょう？私たちの敵を聖絶する。私あの人に嫌い。主よどうぞあの人を聖絶してください、みたいな。滅ぼしてくださいって。新約のこの聖書を私たち読んでて、そのイエス・キリストを信じてる私たちが、ちょっとそういう発想にはならないですね。じゃあ私たちの敵って何ですか？私たちの肉ですよ。その罪を犯す性質である私たちの肉ですよ。それが私たちの敵ですよ。私たちの敵は、私たちにあるこの肉、神に従わない性質、自分ですよ。自分自分自分自分、これやりたい、あれやりたい。神とか関係ない。知ってました？私たち日々戦ってるんですよ。日々戦争状態なんですよ。私たちの肉と。神に従いたいというその内なる人、その精霊とのせめぎ合いなんですよ。毎日。瞬間瞬間。いろんなことを考えて、いろんなことをその言ったり、やったり、行動に起こしたり選択するたんびに。これは神が喜ぶことなんだろうか？神は何を願っておられることなんだろうか？神にとってこれは正しいことなんだろうか？悪いことなんだろうか？自分にとっていいことなんだろうか？悪いことなんだろうか？考えてないんであれば、私たちはその点において負けてます。思いっきりやられてます。神に祈ってないんであれば、負けています。イスラエルの民は、神に誓願を立てて懇願していったんですよ。あなたがもしこの敵を私たちに渡してくださるんだったら、私たちはこの敵を聖絶しますって。完全に打ち滅ぼしますって。願ったんですよ。私たちも同じです。私たちに肉があります。神に従わないっていう、自分がやりたいことをやりたいんだっていう、自分の基準に従ってやりたいんだっていう思いがあります。それと戦わなければ負けます。でもどうやって戦うかっていうと祈るんですよ。第二コリントの10章の4節開けなくていいですけど、祈りはその要塞をも破るほどに力のあるものだって。同じその第二コリントの10章のさっき4節読みましたけど、3節には、私たちは肉にあって歩んでおいても、肉に従って戦ってはいないって。ローマの8章の12節、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいないって。肉に対して自分がやりたいことをこれやりたい、あれやりたいっていうことに対して、頑張ってそれを抑えろとか、禁欲主義になれっていうふうに言ってるわけじゃないんですよ。それを頑張れって言ってるんだったら禁欲主義ですよ。すべてのこの世俗的なものを話して、もうテレビも壊してください。携帯もスマホを持たないようにしましょう。Facebook のアカウント全部消しましょう、みたいな。聖書以外のその本は全部焼いて捨てましょう、みたいな。質素に行きましょう。服は、一着だけ。そうやってその禁欲主義にしても、どっかで爆発するんですよ、ドカーンって。そんなんやってらんねえって。だってそういう思いはその衝動は常に突き明けてくるんですよ、肉は。だから肉に従って歩む責任を、ごめんなさい、肉に従って歩んでいるけども、その肉に対してその戦ってないよって。肉に対して追ってないよって。私たちの責任は、助けてくださいっていうことですよ。聖霊によって体の行いを殺すのであれば、あなた方は生きるんだって。で、聖霊がその肉、自分自分自分で神に従わなくしているその私たちのその考えとか、 言い訳とか、プライドだとか、そういうものを聖霊が殺すって書いてあるんですよ。私たちが神に、どうぞ、このあなたに従わなくしているこの自分の部分、こういうシチュエーションに来ると、必ずその肉で反応したくなりますって。自分の大好きな、スポーツとか、自分の大好きななんか興味のある部分とか、そういうのがこの来られると、神よりも優先してしまいますっていう。神のこと何を全て置いたとしても、自分の好きなことをやりたい。神が許せって言ってるんだけど、それは分かってますよって。でも、この人を目の前にすると許せないんですよ。頑張って許せって言われてるんじゃないんですよ。許せないのは分かってるよって。だから、私の御子であるイエスを、十字架にかけて、その死ぬことを良しとしたんだよって。そして死者の中から蘇らせたその力によって、その力をあなたにも与えようって。聖霊を与えるってことを約束したよって、だから。願ってごらんって。そしたら与えるからって。その、要塞が作られているこの神に従わないという、その要塞を打ち破る力を与えるからって。私に願いなさいって。誰であっても求めるものを受けるって。神は良い方だから。不完全な私たち。悪い私たちであっても、父親が子供に良いものを与えようとするんであれば、そしたらなおのこと、もっと素晴らしい父である、天の父は、神は、私たちに聖霊をくださらないこともないって。必ず与えようって。祈ったら勝つんですよ。祈らないから勝たないんですよ。誘惑に遭うとき。神よりも優先させたい自分の思いとか、自分の興味とか。ああ、助けてくださいって。私たちも日々戦ってるんですよ。その思いと。私たちのこの肉と。忘れちゃいますから。だから本当にその聖書を読んだり、その祈るということをその習慣づけたり、こういう時には祈るんだとか。神のことを思い起こすことを、その習慣づけたりしないと。戦っていることを忘れていると、皆さん戦場に赴いてね、その、戦っていることを忘れてたらどうなると思います？あ、お腹空いたなとかって、ちょっとスーパーに行ってこようとかって。銃撃戦があるのに。その中歩いてってお腹空いたとかって言ったら危ないですよ。日々戦ってるんですよ、私たち。この肉と。神が与えてくださるその霊が。霊を求めないと。私たちの内側から聖霊というのはないんですから。与えてくださいって、助けてくださいって祈ってないと。負けますよ。でもそれと同時に、祈ってると、願ってると、必ず勝つんですよ。私たちのこの内側にあるこのドロドロしたものに、こんなものに勝てちゃうんですよ。神の力によって。私たちが決めたら、誓願を立てるんですよ。どうぞこの思いを、この誘惑されたら弱い私を、この部分において弱い。できるだけその具体的だった方がいいですよ。私たちのこの罪、私のこの罪の性質をとか言ったら、もう全部になりますから。ああ、もうここは弱いなって思ってるその一つ一つのそのことを、その具体的に祈るといいですよ。聖書を読もうと思ってても、私は Facebook を開いてしまいますとか、聖書を読もうと思ってても、スポーツニュースで見てしまいますとか、聖書を開こうとしても、いつもそのテレビをつけてしまいますとか、あなたに思いを向けようとしても、自分の家族とか、周りの友達とかと、その楽しい時間を過ごすことを優先させてしまいますとか、人を許すとか、愛するとか、親切にするとか、忍耐するとかではなくて、自分のその内に出てくる思い、面白くないっていう思いを優先させてしまいます。 どうかあなたにお願いしますから。あなたがこの私のこの闇の部分、罪の部分、汚い部分を私に与えてくださるんだったら、私に渡してくださるなら、私はこれを清潔しますって。あなたに清潔しますって私が戦うわけじゃないんですよ。あなたに頼って助けてくださいっていうことをその言い続けて、精霊の力によって、これを、これに戦いますって、勝利するまで。私たちが神に願うんであれば、神絶対に聞いてくださいませ。それが約束なんですよ。私一つ一つ克服していくんですよ。神にあって、神が与えてくださる勝利を味わっていくんですよ。もう二度とその苦いのを思い起こさないとか、もう二度と苦くならないとか、二度と誘惑されないとか、誘惑はされてもその罪を犯さないとか。4節からお読みします。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は主とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちをこの惨めな食物に飽き飽きした。はい、もう変わらず逆らってるんですよ。今アロンいませんからね。あなた方って言ったらモーセと神ですよ。神に対してもう直接逆らったんですよ。この荒野で死なせようとすんのかって。パンもないし水もないよって。もうこの惨めな、マナ、なんだこのマナ。マナマナマナ。またマナかよ。なんで神とモーセに彼らを逆らったんですか？我慢できなかったからです。ということは我慢してたんですよ。我慢するってことは、自分の肉で肉に対して対抗しようとしてたんですよ。頑張ってたら、私たちがもし我慢してたら、我慢できなくなりますよ、どっかで。彼らみたい。彼らと違ってありがたいことに私たちは精霊が与えられてるんですよ。この肉を打ち滅ぼしてしまう。精霊が与えられてるんですよ。だから勝てるんですよ。だから我慢しなくても、我慢するとかじゃなくて、もう根本から変えられるから、なんか我慢することもないんですよ。なんか不思議と許せてたり、不思議とそのもう誘惑されなくて、それでノーっていう風に言えたり、不思議と許せたり、不思議と親切にできてしまったりするんですよ。我慢するとかじゃなくて。本当不思議ですよ、ここは。精霊がその勝利を取られたその領域においては我慢することないんですよ。こなくそーとか、こいつーとかって言って我慢しないで、今我慢とかではないんですよ。完全に手放せるんですよ。神が根本から私たちの心を変えるんですよ。全く新しい人にしてくださるんですよ、その領域に。彼は我慢できなくなったんですよ。精霊によってその自分をその神に従わせるのではなく、頑張って我慢して我慢して我慢して、もう少し行ったらもう少し行ったらもう少し行ったら、ああ、水もないけどでも我慢する我慢、わーってなったんですよ。我慢してたら爆発します。肉で頑張ってたら爆発します。そして神に逆らいます、結局。で、私たちの精霊が与えられてるんですよ。パンもない、水もない。惨めな食物にも、お食べ物を飽き飽きしたって。確かに同情しようと思えば同情できますよ。彼ら声を聞いて、あ、確かにね、水もなかったりして、何もないな、喉乾いたなっていうところだったら、文句も言いたくなるよなって。この変ななんかパンみたいな薄っぺらい、この甘いんだろうけど、私あんまり甘いのいっぱい食べるの好きじゃないから、肉食いてとか言うの分かるなって、スイカ大好きだからスイカも食べてっていうの分かるなって。そうやって同情しやすいですよ。そうやって、あ、文句言うの分かるよって。でもそのシチュエーション、その状況すべてに対して文句言うことだって簡単にできます、文句言うことは。 でも反対に全てを感謝することってできるんですよ。詩篇の78編の25節を読むと、マナというのは御使いの食べ物だって書いてあります。基本聖書の箇所は詩篇に書いてありますので、さらっと言ってます。御使いの食べ物を与えられてるんですよ、人間なのにですよ。すごくないですか。パンも水もないところで40年も生きながらえてるんですよ。すごくないですか。エジプトの区域から救い出してくれたんですよ。杉越の時に、その死の使いが杉越して恵みが与えられたんですよ。すごくないですか。その民の真ん中に神が臨在しておられて、昼はその雲の柱となって、夜は火の柱となって、民を導いてるんですよ。すごくないですか。そのすべてにおいて感謝できるんですよ。でもと同時にすべてにおいて文句に変えることだってできるんですよ。私たちが置かれている状況はどうでしょう。すべてにおいて文句言うことできますよ。だってもっともっともっとっていう、そういうその もっともっと道に私たちが足を進めたら、今の状態で満足しないということに決めたら、もっともっともっとって言って文句言えますよ。こんなんじゃ満足できないよとかって言って、その自分の肉とか、そのもっともっともっとに目を向け続けたら満足することはできないので、ずっと文句言うことだってできます。けどもし私たちが神に目を向けるんであれば、だってこんな私たちに御子であるイエスキリストを与えてくださったんですよ。この私のために私が素晴らしいんでしょうか。どれだけ素晴らしいからといって、イエス・キリストが苦しんで十字架にかかって死んでくださるんですか。どんだけ私が素晴らしいからといって、神がその良いものを私に与えようとしておられるんですか。なんだからといって私が神の子供とされて、願うものすべてを神が聞いてくださるんですか。どんな状況の中においても、神が私にイエス・キリストを与えてくださったこと、その愛と恵みは絶対に変わらないんです。ありがたいですよ。どんな状況でも感謝できるんですよ、実は。この風邪治らないんですよ。もう20回以上引っ張ってますよ。もうそこばっかり目を止めると、んだよとかって。まだ風邪、もう鼻水もめんどくさいしって、化石も出るしって。文句言えますよ。でも同時に、こんな中にあって神に助けてって言えるんだな。こんな健康じゃない私だけども、聖書を開いたり祈ったり、主にある兄弟姉妹と共に励まし合って御言葉を学んで神を賛美することできるんだな。いくらでも感謝できることあるんですよ。私たちが神に目を向けるか、状況に目を向けるかです。6節、そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。神の裁きですね。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。お尻ペンペンされるってことはいいことなんですよ。罪が示されるということは素晴らしいことなんですよ。なぜかというと、それは悔い改めるチャンスだからです。もし罪が示されなかったら、なければ、示されなければ、悔い改めることができないんですよ。悔い改めることができなければ、そのまま裁きになって滅ぶんですよ。私のその、プライドは傷つくんですよ。ああ。なんて自分は愚かなんだろう。恥ずかしいな。またこれもできないの、できなかったのか。また失敗してしまった。でもそこに目を向けるんじゃないんですよ。そこから先、罪を示してくださったので、神が。セレリオンで。それを神の前に、恵みの御座に大胆に出てって、イエス・キリストに。 その罪を許していただけるんですよ。罪が許されるチャンスですよ。悔い改めるチャンスですよ。その領域において、聖霊によって、その肉が殺されて、もう二度とそこで罪を犯さない、さなくなるチャンスなんですよ。素晴らしい機会なんですよ。神の前にも行って、悔い改めて、聖霊の力を求めるのであれば。そうしないから、また、また、また、とかって、うじうじうじうじになっちゃうんですよ。この民のために、神は解決策を与えるんですよ。8節。9節。8節と9節。すると、主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗沢の上につけよう。すべて噛まれた者は、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。面白いですね。聖堂の蛇を作って、それをその旗竿にそのつけて上に上げて、その聖堂の蛇を見たら、その仰ぎ見た人は、その噛まれても大丈夫って。助かるって。だからよく、その、病院とか、イスラエルのあの、病院はそうですけど、あの、杖があって、そこに蛇がくるくるくるって回ってるような、ああいうそのマークがあるんですけど。で、それはここから来てるわけですよ。シンボルとして。その癒しというか癒されるっていう。民はそのモーセの取りなしによって、その生きる方法を神によって与えられたんですよ。神が蛇を、その燃える蛇を送ったわけだから、その燃える蛇をその民の間から取り去るということだってできたはずなんですよ。でもそうしなかったんですよ。その代わりに燃える蛇を、その聖堂の蛇を作って、それを旗竿の上につけて、それを仰ぎ見れば生きるよって、そういう風にしたんですよ。聖書では蛇というのは罪を示します。アダムとエヴァの話もありますね。聖堂というのは裁きを表します。その、幕屋を作った時に、その裁きを受けるところ、例えばその外にあるやつですね。あの、幕屋の外、聖所の外にある。生贄を焼く祭壇とか、手洗うところとか、それ全部聖堂なんですよ。裁きを表すからです。中にあるものは金なんです。神と国を表すからです。だ聖堂というのは裁きを表し、ごめんなさい、蛇というのは罪を表すんです。その罪と裁きをあげるんですよ。で、それを仰ぎ見れば、生きる。なんか、サタンを仰ぎ見るみたいな、不思議な感覚ですけど。でもそうじゃないですよ。それをどう理解したらいいのか。新約聖書に書いてあるんですよ。ヨハネの福音書の3章。まあ、ここも開けなくていいです。3章の1節から21節、ちょっと長いので。イエスとそのニコデモというユダヤ人の教師が会話してるんですけど、夜な夜なそのユダヤ人の教師であるニコデモさんがイエスの元に来るんですよ。で、どうしたら神の国にふさわしくなれるか、どうしたら神の国に入れるか、もしくはその新しく生まれ変わるかという話をしてるんですよ。で、神の国にふさわしい神の国に入るには、もう一度新しく生まれないといけないって。で、ニコデモさんはイスラエルの教師だったにもかかわらずわからないんですよ。新しく生まれるって。私がもう一度母親のその胎の中に入るということなんでしょうかって。そんなこと私にはできないんですけど。どういうことでしょうか。で、そこで、イエス様は、その水と聖霊によって、そのバプテスマを受けるって、それ新しく生まれ変わるんだって。で、その文脈の中で言ってるんですよ。ヨハネの3章の14節。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。で、この聖堂の蛇っていうのは、その旗竿にあげられた、その聖堂の蛇っていうのは、イエスキリストの十字架を示してるんですよ。 イエス・キリストは罪を犯されなかった。全く一つも罪を犯さなかった方ですよ。その方が私の罪を負って、私たちの罪を負って、私たちの全ての罪を負って、罪を犯さなかった方が罪となられたんですよ。十字架で。エロイエロイ、ラマサバクタニ。我が主、我が主、なぜ私をお見捨てになるのですか。私の罪を負って十字架で罪となられたからですよ。だから見放されたんですよ。見捨てられたんですよ。私が、あなたが、見捨てられないためですよ、神から。そのために、イエス・キリスト、御子であるイエスが、神から見捨てられたんですよ。3日間の間。聖堂の蛇が挙げられて、それを仰ぎ見るというのは、このイエス様の語ってくださった、解き明かしと合わせて読むと、私たちがその十字架を仰ぎ見るときに、何を仰ぎ見るかというと、私の罪がそこで贖われて、私の咎も、私のその罰も、全部イエス・キリストが負ってくださったという、その罪となってくださったイエス・キリストを見るんですよ。十字架だけだったらただのものですよ。ただの木ですよ。この飾りとか、そういうものに力があるんじゃないんですよ。その十字架で苦しんで血を流して、死んでくださった方が私のすべての罪を、すべての咎を、罰を負ってくださったから、罪となってくださったから、蛇やその聖堂の蛇のようになってくれたから、神の御子が一つの罪を犯されなかった方が私のために罪の象徴、裁きの象徴となってくださったというものを私たちは仰ぎ見るんです。その方を仰ぎ見るのであれば、私たちは生きるんですよ。永遠にイスラエルの民がこの聖堂の蛇を仰ぎ見たが生きたよ。噛まれても私たちにどんなに罪があっても、私たちの過去がどんなに悪くても、イエス・キリストを仰ぎ見るのであれば、イエス・キリストを信じるのであれば、私の罪をすべて負ってくださったって、その方を信じるのであれば、私は生きるんですよ。誰でも仰ぎ見れば生きるんですよ。生きるための方法は仰ぎ見るだけ。それ以上でもそれ以下でもないです。行い関係ないです。資格関係ないです。身分関係ないです。性別関係ないです。仰ぎ見るだけです。教会堂や牧師を見ても救われません。こんな素敵な教会に行ってる。だから大事、私はクリスチャンですとか、ありえないです。こんな素晴らしい牧師のもとで学んでるから私は大丈夫、ありえないです。私はそんな素晴らしくないし。私たちが生きるのは、私たちが十字架を仰ぎ見るからですよ。私のために罪となって、神から見捨てられたイエス・キリストを信じ、仰ぎ見るからです。だから生きるんです。第二列王記の18章の4節か5節。彼は高きところを取り除き、ヒゼキヤ王の話ですけど、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。今の話です。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。その礼拝してたんですよ。その崇めてたんですよ。この聖堂の蛇を。これはネフシタン。ネフシタンというのは聖堂のもの。 ものって呼ばれてるんです。聖堂のものと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかった。で、今この読んでる民数記の21章からだいたい700年後にヒゼキヤ王が出てくるんですけど、それまでずっとその聖堂の蛇を拝んでたんですよ。イスラエルの民は。何を間違ったか。私を救ってくれた、私の先祖を救ってくれたのは、この聖堂の蛇だみたいな。何言ってんだって。救ったのは神の恵みですよ。私を救ったのは私の能力でもなければ、私の財産でもなければ、私のその信仰関、その親友関係でもなければ、何でもないんですよ。私が救われたのは、私が生きるのは、私のために罪となられたイエス・キリストを仰ぎ見た、イエス・キリストを信じて、ただそれだけで義と認められたっていうその信仰だけですよ。それ以上でも、それ以下でもないんですよ。その他のものは全部、ネフシタ、聖堂のもの、意味ないんですよ。10節からざっとお読みします。イスラエル人は旅立って大手で宿営した。彼らは大手から旅立って日の昇る方モアブに面した荒野にある家ハーバリムに宿営した。そこから旅立ってゼレデの谷の谷に宿営し、さらにそこから旅立ってエモリ人の国境から広がっている荒野にあるアルノン川の向こう側に宿営した。アルノン川がモアブとエモリ人との間、モアブの国境であるためである。ここから先っていうのはちょっとその地名とか出てきてよくわかんないんですよ。その地理的なその知識がないと。なので聖書の後ろの方行くと、これ、巻末の地図みたいなのがある方がいらっしゃるかもしれないですけど、これ、あります。出エジプトの経路というの。そこに、ある程度書いてありますので、それを参考にしてください。今でもいいし、後でもいいし。で、そうやってその約束の地を目指してイスラエルの民が、北上していくわけです。でもその時には、そのヨルダン川西岸をその大回りしていくっていうルートを取るんですけど、今のヨルダンから。直接その、視界の南から入っていくんではなくて、視界の東側、今のヨルダンをずっとこう迂回していくわけです。で、それが書いてあります。14節。それで、主の戦いの書にはこう言われている。この主の戦いの書っていうのは今はもうないです。読んだことも私もないです。スパの、ワヘブと、アルノンの谷川と共に、谷川の支流はアルの定住地に達し、モアブの領土を支えている。彼らはそこからベールに向かった。井戸という意味ですね。それは主がモーセに、民を集めよ、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。その時、イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ井戸。このために歌え。尺を持って、杖を持って、司たちがうがち。民のたっとい者たちが掘ったその井戸に。水っていうのはものすごく貴重ですからね。蛇口ひねったら出てくるみたいな、そんなんじゃないですから。水っていうのはすごく貴重ですよ。特に荒野では。だからここではその神が水を与えてるんですよ。ベールに導いて。前回我慢できなくなって水がねえとかって言ったんですよね。待てばよかったんですよ。神を信頼して。待てないから神にその逆らうんですよ。そしてその肉で頑張って待って、我慢して我慢して我慢してるから待てないんですよ。神のその解決を。そして自分の力で何とかしようってなって痛い目に遭うんですよ。そして最終的に、ああ、自分は愚かだったなっていうところに気づかされるといいんですけど。だから神に逆らう意味なんか全くないんですよ。だって神は私たちの必要を全て知っておられるわけだから、後々その導こうとしておられるわけですよ。もう少し神を信頼して待ってれば、神がポイって与えてくれ、もう簡単に与えてくださったものを私たちは頑張ってなんかそれを得ようとするから、痛い目にあったりするんですよ。そして苦しいんですよ。神を信頼するんですよ。イエス・キリストは私はその生ける水だって、誰でも乾いてるなら私から飲みなさいって。そしたらその私たちの心の底から川々がその生ける水の川々がほとばしるように 流れ出るって。精霊のことを言ったんですよね。それを与えるって。私たちが乾いてたら行けばいいんですよ。キリストの皆によって。神のもとに。水を与えてくださいって、精霊を与えてくださいって。そしたら必ず誰であっても求めるものを受けるんですよ。神は質を知っておられますから。18節の後半。彼らはアラノからマタナに進み、マタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに。バモテからモアブの野にある谷に行き、荒れ地を見下ろすピスガの頂に着いた。で、こうやってその迂回路を通って大回りしていったわけです。その次21節。イスラエルはエモリ人の王シホンに使者たちを送っていった。あなたの国を通らせてください。私たちは畑にも、ブドウ畑にも曲がって入ることをせず、井戸の水も飲みません。あなたの領土を通過するまで、私たちは王の道を通ります。以前、エドムに対してもそう言いましたね。自分たちの信頼ですから、親類ですから、どうかその好意を与えてくださいって。でもそこではノーでした。そして彼らと戦わないで、大回りするルートを取ったわけです。でも23節。しかし、シホンはイスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めて、イスラエルを迎え撃つために荒野に出てきた。そして、ヤハツに来てイスラエルと戦った。神と敵対するといいことないんですよ。イスラエルは剣の刃で彼らを撃ち、その地をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである。で、エモリ人の国があって、その、ちょっと北の方に、アモン人が住んでるんですけど、そのアモン人は、その、ものすごく強かったので、そこまでは行かなかったんですね。でも、その、エモリ人の国は全部、その、占領したわけです。25節、イスラエルはこれらの町々をすべて取った。そして、イスラエルはエモリ人のすべての町々、ヘシボンと、それに属するすべての村落に住み着いた。ヘシボンはエモリ人の王、シホンの町であった。彼は、モアブの、以前の王と戦って、その手からその全土をアルノンまで取っていった。だからイスラエルがそのどんどんその侵攻して、エモリ人が住んでた場所、で王様が住んでた、ヘシボンという町も全部その取ったわけです。27節、それでことわざを唱える者たちが歌っている。来たれヘシボンに、シホンの町は建てられ、固くされている。ヘシボンから火が出、シホンの町から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノンにそびえる高地を焼き尽くしたからだ。モアブよ、お前は災いだ。ケモシの民よ、お前は滅び失せる。その息子たちは逃亡者、娘たちは囚われの身である。エモリ人の王シホンによって。しかし我々は彼らを投げ倒した。ヘシボンからディボンに至るまで滅び失せた。我々はノファフまでも荒らし、それはメデバにまで及んだ。こうしてイスラエルはエモリ人の地に住んだ。そのエモリ人の王シホンによって、その彼の決断によってイスラエルを通さないっていう、イスラエルと戦うぞということによってそれ一気に負けたわけですよ。でももちろんその背後には神がおられて、神がイスラエルにエモリ人をその渡したからですよね。そしてと同時にそのエモリ人たちのそのトガが、神の前に満ちたんです。そして神がイスラエルを使ってそれをその追い出すっていうことをしたわけですね。すべてその神の計画、その摂理の中で動いてるわけです。さらに、32節、その時、モーセはまた人をやってヤゼルを探らせ、ついにそれに属する村落を攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。さらに彼らは進んでバシャンへの道を通って、道を登って行ったが、バシャンの王オグは、そのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ち、エデレイで戦うためであった。バシャンというのは、その後ろの巻末の地図によると、その今の、ゴラン高原、ガリラヤ湖の東側、ものすごく北の方まで来てるわけです。でそこまで、その一帯を全部、その占領したんですね、イスラエルの民が。34節、しかし、主はモーセに言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手の内に与えた。あなたがヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンに対して行ったように、彼らに対しても行え。そこで彼らは、 彼とその子らと、そのすべての民とを撃ち殺し、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らはその地を占領した。エモリ人を打ち破って、バシャンとも戦って、その地を占領したんですよ。で、神がそのバシャンを渡すことを、さらにそのイスラエルのために、まあ、モーセを通して約束したわけですね。恐れてはならないって。私が約束したんだからって。恐れてはならないって。だから神を信頼して、そのことを行うと、神が約束された通りのことが実現するんですよ。神の約束って何ですか？たくさんありますよ。だから聖書を読んで、聖書を覚えてたり、その暗記してたりするといいんですよ。できればそのどこに何が書いてあるかとか、どこに書いてあるかまで終わるととってもいいんですよ。なぜかというと、その約束を握ることができるからですよ。例えば、ローマの4章の5節。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるって。何の働きもない者でも、神を信じるんだったら義と認められるって。正しいって。でイエス・キリストを信じるその信仰によって私は救われるんだというその神の約束があるんですよ。それを覚えておくといいんですよ。あ、私はこれもできない、あれもできない、これも知らない、あれもわかんない。これもできてない。他の人たちと比べてこれもわかんない。もうこれも全然できてない。私はダメだ。でもないんですよ。できる、できないではないんですよ。私の罪をすべて負ってくださったイエス・キリストを信じるか、信じないか。それによって私が生きるか死ぬかなんですよ。私がこのイエス・キリストを仰ぎ見るかそうしないかによって生きるか死ぬかが決まるんですよ。私が救われたのは私の働きによってではないんですよ。私の信仰深さによって救われたわけでもないんですよ。信仰なんてもともとないんですよ。信仰も神から与えられた祝福、プレゼントだって。そして行いさえも神があらかじめ用意しておられるプレゼントだって。でそんなもんでは救われない。救われるから与えられるんですよ。願うから。信仰も。良い行いも。ただ神の恵みによって、私は救われるんです。ヘブルの8章の12節によると、私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さない。神は私の罪を二度と思い出さないんですよ。私は思い出すかもしれませんよ。私の周りの人たちも思い出すかもしれませんよ。でも神は、一回許したら、というかイエス・キリストによってもう許したんですけど、そしたら、二度と思い出さないって。それが約束なんですよ。だから神の前に恵みによって大胆に出ていけるんですよ。あの時はすいませんとかって言いながら行く必要ないんですよ。そんなこと言ったらもうリストにしないといけないんですよ。あの時もこの時もあの時もすいませんでした。何のその躊躇もなく、何のその罪悪感を感じることもなく、神の前に大胆に出ていけるんですよ。なぜなら神はその罪を二度と思い出さないからです。それが約束なんですよ。恐れてはならない。エゼキエルの33章の11節を読むと、神は悪者の死を喜ばないって、かえって悪者が態度を悔い改めて生きることを喜ぶって、悔い改めよって、悪の道から立ち返れって、イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのかって、悪者が滅ぶことを望まないんですよ、神は。立ち返って生きることを喜ぶんですよ、神は。願ったら聖霊が与えられることも、聖霊によって神の愛が与えられることも、全部約束ですよ。私はあなた方を離れず、あなた方を決して捨てない。これも神の約束ですよ。もしイエス・キリストによって贖われたのであれば、私はあなた方を私の目に高価だと言って、価値があるものと見てくれるんですよ。贖われたのであれば、イエス・キリストに。約束ですよ。私は神の目からして、高価で尊いんですよ。ありがたいことに。私が何かできるから、そんなんじゃないです。イエス・キリストの命がかかったからですよ。だから、神は私のことを高価で尊いって見てくれるんですよ。神を信頼して、ことを行うと、聖霊が私の罪、私の肉を殺して、私を生かしてくれるって。そのことを信じて、神に信頼するのであれば、そしてそれを、よし、やってみようって祈るのであれば、神が約束してくださったこと、それがそのまんま、そっくりそのまんま、毎日の生活の中で、私を通して、あなたを通して実現するんですよ。 私たちがイエス・キリストを見上げて、ただそれだけね、そうするのであれば、私たちは生きるんですよ。必要なものすべてを与えてくださるんですよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたのこの大きな恵み、あなたの愛を本当にありがとうございます。主、どうぞ日々の生活の中で、目の前の小さいことに、自分にとっては大きいことだったりするんですけど、でもあなたから見てその小さいことに、思い患って、思い沈んでしまうことがありませんように。その時に主、どうぞあなたを仰ぎ見て、あなたに目を向けることができますように。私の罪を許し、すべての悪から清めてくださる。あなたを見上げ、すべて必要なものを与えてくださる、あなたに願い求められますように。イエス・キリストを仰ぎ見て、自分が生かされていることを日々喜んでいられますように。どうぞ私たちをお助けください。あなたの約束をもっともっと本当に信仰によって捉えて、あなたを信頼して、毎日の生活が生き生きとなりますように。毎回毎回、毎日毎日戦いですけど、聖霊によって、本当に祈って、聖霊によってその肉に勝利していく、歩みをしていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。